今日お出かけになっているのは桐朋学園芸術短期大学2019年度桐朋祭が今週末21日土曜22日日曜に開催されるということで、まさにその会場にお邪魔しているということでしょうか。呼んでみましょう。清水さん。
はい、手島レポーターならぬ私清水武が今週も担当です。よろしくお願いします。
はい、やはり先週と引き続きまして、はい、そのハイに一瞬ドキッとしましたが似てますね、はい、いいですね。
あのリスペクトしてるぞと、手島レポーターをリスペクトしまくってるということが伝わればと思います
ねえ、はい、さあそして、もういよいよこういった学園祭の時期なんですね。
はい、そうなんですよ、うん、あの今日もあの久しぶりにあの外秋空になってまして、
はい、
あの気温が 27.5 度で、あの湿度の方がもう 50% きて 45% ぐらいになってまして、非常になんか秋だなという感じをするんですけれども、
うん、
はい、であのあの桐朋学園さんなんで、あの高校もすぐ近くにありまして、同じ敷地内にあるんで、
はいはい、
なんてまあ皆さんあの若いエネルギーがあるんだろうなっていうなんか学園祭、僕たまにレポート行くんですけれども、
はい、
あの眩しいですね、この時期の学生さんって。やっぱり今この学園祭に向かっている姿が非常に美しくてですね、
はい、何やらちょっと音楽も聞こえてきましたね。
聞こえます、
はい、
やっぱ芸術系の学校違います。あの廊下でですね琴やってるんですよ。
へえ、いいですね。
なぜやってるのかなと思うんですけれども、
うんうん、まあ、ちょっとそんなところも気になりますが、じゃあ学園祭の情報お願いします。
はい、はい、というわけでですね、桐朋祭2019がですね今週の土日にありまして、あの今日はですね実行委員会、実行委員会じゃないのか、この、桐朋学園祭の、会なんて言ったらいいんですかね、
実行委員会の一番トップというかリーダーをやらせていただいてます。
いる、鉄塚ひな子さんと、そして、同じく木村由美さんに、詳しく伺っていきたいと思いますけど、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、早速なんですけれども、あの桐朋祭2019のテーマについてまず鉄塚さんお願いします。
はい、桐朋祭2019のテーマは、ブルーム新しい時代花咲く芸術っていうテーマでやらせていただいてます。
こういったテーマはあの学生さんで決めるんですか、それともなんか公募して話し合って決めたりするんですか。
まず最初に桐朋の生徒全体に、あの公募して案をいっぱい出してもらって、でその中からいくつか絞って、でその絞った中にまた学生の皆さんに投票してもらって、最終的には実行委員で話し合ってこれになりました。
これ ちなみに意味とかもうちょっと聞いてもいいですか。
このテーマを決めた時が4月の後半から5月ぐらいだったんですけど、ちょうどあの平成から令和に変わる時期で、今年はその時代が変わるってことで新しい時代って入れてみたりとかして、で新しい時代に我々の力で花を咲かせようという意味を込めてこのテーマに決めました。
あの大体こう学園祭って委員会があって、それであのまあ、決めていくのかなというイメージなんですけど、ちょっと桐朋学園さんの場合は違うんですね。
そうですね、桐朋ではもう学生が主体となって、運営から、舞台設営から公演の、その、企画とか作ったりするのも学生が主体となってやってます。
あの、まあ、会長手塚さんというふうにさっきから紹介してるんですけども、実はこの学園祭だけの会長じゃなくて、もっと別の1年間通していろんなことをやってらっしゃるんですね。ちょっとその辺も聞いていいですか。
は
い、
そうですね、桐朋祭が一つの区切りとして世代が交代するんですけど、私は去年の桐朋祭から、会長をやらせてもらってて、桐朋の演劇の中でなんですけど、クリスマスの時にイベントがあったりとか、卒業式の時に一つイベントがあったり、入学、新刊ですね、新刊のイベントがあったりとかして、それの運営もやってます。
なかなかすごい、年間通して大変ですね。はい、木村さんは、どういった役職で、はい、参加されてるんですか。
はい、私は照明部という、桐朋は役者と舞台の設営とかっていう、その裏方のスタッフも全て兼業して、全員が必ず兼業して、スタッフの気持ちとかスタッフの仕事を学ぶっていうのがうちの大学の方針 で、その中で私は照明部っていう照明の灯体を釣ったりとかっていう、その管理をすべて私の責任っていう、そのチーフっていう立場をやらせていただいてます。
あの手塚さんも木村さんもあのなんか役者さんを目指してきたとか、ダンサーさんを目指してきたとか、そういったものだと思うんですけど、ちなみにあの手塚さん何を。
私はもともとダンスをずっとやってたんですけど、高校生の時に ミュージカル女優になりたいと思って今ここにいます。
木村さん。
はい、私地元が北海道の札幌なんですけど、札幌からこの大学を知って、私ミュージカルをその地元でやってたんですけど、そのミュージカルをやってて、ミュージカル楽しいし、もっとお芝居の勉強もしたいと思った時にこの大学を見つけて、この東邦っていう大学に来ました。
ほど。で、まあ、今週末にいよいよ学園祭があるんですけれども、お二人、まあ、これはというような、まあ、見どころとか、あとおすすめの演目があったらぜひ聞きたいんですけれども、よろしいですか。
はい、2日目の9月22日日曜日の14時30分からのミュージカルダンスショーっていう、これが、ダンスの、演目なんですけど、これが、一応私が出てて、振り付けとかもちょっとやらせてもらってて、一応
主催
ですね、一応主催というかやらせてもらってて、みんなで頑張って踊るので、ぜひ楽しいと思うので来てください。
踊りはずっとやってたわけじゃない？
私は3歳からずっとクラシックバレエをやってて、でバレエはずっとやってたんですけど、ジャズダンスっていうのは高校1年生からで、で東邦でもダンスの授業があるのでずっとやってる感じです。
この全体の会長もやりつつご自分の企画では何、主催をやって振り付けもやって、授業大丈夫ですか？
もちろんその企画の方はもう企画の子たちにすごい協力してもらってて、本当に頼りになるメンバーを集めたので、本当に私がいなくてもいない稽古でも回してもらえるように、すごい裏からこう固めてったので、なんとか企画の方はだいぶ形になってきたかなって感じで、授業はもちろん楽しんで毎回やってます。
決して意地悪のつもりで聞かないです。今手塚さんのおすすめは、まあ、ご自身も出演される、9月22日日曜日の午後2時30分から3時までに、行われるミュージカルダンスショー、こちらブロードウェイミュージカルのダンスナンバーショーになっているということなので、まあ、こちらもぜひということなんですけども、はい、じゃあ木村さん何かおすすめなどあれば。
はい、じゃあ私のおすすめというより今回、毎年もちろん東邦祭をやってるんですけど、今年音楽科と演劇科、うちの大学短大で2つの科があって、でその2つの科があるからこそできるコラボっていう企画が今回この東邦祭であります。でその企画が9月22日 の、そのミュージカルダンスショーの後にある15時半から音縁っていう企画があって、もう音縁ってそのまま音歌と演歌の頭を取った形なんですけど、その2つの科で集まった人たちで踊ったり、あとはさっき聞こえてた琴の演奏に合わせて踊ったり歌ったりっていうのもあるので、ぜひ音楽家とのコラボしている企画にはいらしていただけたら嬉しいです。
こちら応援の方も同じく9月22日日曜日に、午後3時から3時30分から4時10分まで行われまして、ローマ表記で ON で矢印が両方に間に入って、そこで EN で応援、はい、音楽専攻の方と演劇専攻の方のコラボレーションということで、生演奏とダンスの新しいパフォーマンスということなので、こちらもぜひ、足を運んでいただければと思います。あと何か、まあ、21日でこれはなんか お二人結構実はほぼ見て回ってるということなんですけど、その中でちょっとぜひお一つあれば、お一つでも二つでもあれば、はい、ですか木村さん。
そうですね、芝居企画はもちろん演劇の大学でたくさんあるんですけど、例えば土曜日21日土曜日の朝なんですけど、朝10時から、劇団自殺用品専門店っていう劇団名で、
自殺用品専門店
っていう、でエンドショップっていうミュージカルで、このミュージカル自分たちで作ってるんですよ。音楽も脚本もダンスも演出も全部自分たちでゼロから作り上げた作品で、これも音歌と演歌のコラボなんです。なんでぜひこれもおすすめです。見に来ていただき、
コラボってそんなにやっぱす珍しいことなんです
か？去年はなかなかなくて、で運営の中では結構その音歌と演歌で協力してやっていきましょうねっていうことが多かったっていうか、まあそれが基本だったんですけど、実際その企画として何か一つの作品を一緒に作るっていうのが去年まではあまりなくて、今年がすごい多い感じですね。特にさっき紹介したのはミュージカルを、音楽の多分歌唱指導を、音歌の子がやってくれてたりとかして、演技指導は演歌の演劇専攻の生徒 生徒が指導してたりとかしてるので、本当にコラボっていうかコラボ作品が、今年は多くなってます。
今ご紹介いただいたのは21日土曜日に、午前10時から11時40分まで行われる劇団自殺用品専門店と芝居の、ご案内でした。あと何か指をペト先生指を指してくれていますけどいいですか。
そうですね、芝居の企画なんですけど、2日目の9月22日日曜日の同じく朝10時から12時の劇団ミナナポポさんの、作品目月ロケットっていう芝居なんですけど、これは演歌の精鋭メンバーというか、演技を学んでる演劇専攻のメンバーでやってる企画なんですけど、私これを運営なので投資見せっていうのがあって、その作ってる途中の段階からゲネプロまでを見てるんですけど、本当に面白いなと思っていて、個人的にすごい楽しかったので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思います。
いろいろとこうステージの催しをたくさん聞いたんですけれども、一応売店模擬店もあるんですよね。
そうですね、一応、当日は、食事できる、なんていうんですか、普通の大学の出店みたいなのも一応ご用意しているので、ぜひ来てください。
です、東方祭2019ですけれども、今週9月21日土曜日と22日日曜日の朝10時から夜9時まで入退場自由となっています。演目は基本的に全公演入場無料となっておりますので、ぜひともお越しください。あとご予約とかもどこかにしなきゃいけないものとかがあるということなんです。
そうですね、一応当日入れる企画もあるんですが、もうすでに予約でいっぱいになっている企画もあるので、大学のホームページの方に全部載っているので、そちらを見ていただけたらわかるかなと思いますので、よろしくお願いします。
あとすみません、すごいお待たせしちゃったんですけども、学生部のペーター・デスナー先生が今日わざわざ来てると思うんですけども、先生何かちょっとおすすめになれば一言ぐらいいいですか。
はい、ペタです、多分ね、私言いたかったのは21日と22日の間に15回イベントをやってるんですよね。その上でまた生ステージもあるんですから、だからどんな時間行っても何か行うみたいな感じですね、朝から夜まで。と、多分みんなもっと気がついてほしいのは、東学園前側であるんですが、音楽と演劇で教えてる学校ですね。で、それで、実はこの週末だけでもなくて、例えば、6月もそうだし、11月もそうですけど、ただでね、芝居見ることできますね。だから将来で役者になる、学生たちはね、もしかして夢になる人間の若い時、ただでここで見えるの特徴を持っている学校ですから、それは皆さんもっと気がついたらぜひ見に来てください、この学校に。
というわけでですね、今日は、東方学園芸術短期大学、千川キャンパスから、お届けいたしました。山下さん、
はい、
2日間でですね、今ちょっと一部しかご紹介できなかったんですけれども、うん、本当に3会場ぐらいでですね、演奏もありますし、お芝居もありますし、ダンスの演舞もありもちろんあるという、東方学園の芸術祭は本当にまもなく多分有名になるだろう2人が目の前にいる中でですね、そういった卵のような皆さんを見れる非常に楽しい会となりますと、なると思いますのでですね、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。
やはりこういった芸術に関わる大学、芸術を教わる大学だからこそのプログラムですよね。私もホームページ拝見してこんなに演目があるんだと思って、もうあっちこっちの会場を巡ってるだけで本当に楽しそうですね。
はい、というわけで今日は、東方学園の、芸術短期大学実行委員会会長の、手塚ひな子さんと木村由美さんと、あと顧問のペーター先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございました。東方学園芸術短期大学2019年度東方祭は9月21日土曜、22日日曜に開催です。清水さん、どうもありがとうございました。明日金曜日は深澤邦久レポーターが国領にあります琴の葉整骨院から中継します。